おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ、うん、今日ですが、
はい、
あの曇ってるんですけど、ね、この後ね晴れてくるんですって。
あ、そうなんだ。雲がね、うん、あのさっき朝外出たら雲間からね青空はちょっと見えてるっていうそんな感じでしたけどね、はい、富士山は残念ながら今日は見えないですね。
そうなんです、寒いですよね。オープニング春パパさんのメッセージ聞きました？
いけない、それはいけない。
よく風邪ひかなかったですね。大丈夫かな。
本当にもう朝鼻水垂れ垂れ出て起きる感じになりますけど、
ね、網戸だったという ね大事件ですよ。
やばいね、それはね。まあただね、おかげさまでというか、やっとというか、はい、まあなんとかというか、今日で12月、今日からね。
そうなんです。
もうね本当にあの前にも話しましたけど、今年はさっさと終わりにさして、
はい、
早くねもうなんかあのすっきりした新しい年が迎えられるといいかなと思いますけれども、うん、毎年ですね、もう11月のだいたいこう頭ぐらいから12月のこういわゆる忘年会の予定っていうのがねバンバンこう入ってくるんですけど、今年はですね予定がないというね。
ああそうなんです。あ、そうか、当たり前か。
そうなんです。まあ約束された予定はないというかね、あの決まった、はい、うん、ただまああの少人数というかね3人ぐらいでちょっと最後にやりませんっていう話が2件来てるぐらいで、あ、じゃああとねあの一つはあのいつもの3人4人でやるのと、うん、もう一つはちょっと2人でね、うん、ちょっと今年いろいろあったことがあったので、はい、ちょっと2人で飲もうかっていうのがあの2つ入ってるだけで、あとは何もないというね。もうこ、うん、ちょっとね思い出してます。10年くらいだいたい2桁入ってたので、
はい、
まあ珍しいというかね、
まあ確かに、
まあ、静かな、まあまあとはいえね、あのそんな珍しいね年末もなかなか体験できないので、
は
い、うん、
確かに、
そうゆっくりね、はい、なんかあの寒い12月を乗り切っていきたいなと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらいです、
はい、
前回はオリコンニュースから質や価格ではなく飲みやすさがコンビニコーヒーの明暗分ける、飲み口の代償問題どちらに軍配上がるという記事でしたが、うん、地域のお店でもお客様へのちょっとした気遣いで意外と喜ばれる工夫もあるんですね。
はい、そうなんですよ。まあ、大きめの荷物は持ちやすくとか、複雑なパッケージではなく開けやすいパッケージをとか、あとねレジ袋がねもう有料になっているので、
はい、
どうせ有料にするならなんとかね使えるしっかりしたものとか、ね、うん、まあ、それほどお金のかからないあのお店側の工夫ってね結構あると思いますので、ぜひねやってみていただきたいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ本日のテーマに行ってみたいと思います、はいはい、今日はニュースサイトを調べから鳥取県で採れる幻のエビ、モサエビ、貴重なのに安くて美味しい理由とはという記事、うん、幻のエビっていうだけで気になりましたが、さらに安くて美味しいとなればさらに気になってしまいテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。
はい、
記事ではノドグロや白イカ、あとですね、松葉ガニなど、まあ、鳥取県は美味しい魚介類の宝庫になっているんですが、特に今はこの松葉ガニのシーズンで、鳥取県はまあカニ一色という雰囲気ですが、実はそこに隠れた絶品の魚介類があるというふうに始まっているんですね。でそれがモサエビとのことで、このモサエビというのはとても美味しいと評判なんですが、あまり知られていないという、この理由はモサエビの漁というのは9月から5月と、まあ、11月に始まる松葉ガニのシーズンとこうしっかり被っているため、被るシーズンとなるとやっぱり漁師はみんな高価な松葉ガニを取るようになって、リーズナブルな値段で提供されるモサエビを取る漁師がいなくなってしまうため、市場に並ぶことがほとんどなくなってしまう。 なかなか食べられないモサエビですが、地元で提供しているお店ではたっぷりのモサエビが乗ったモサエビ丼は、1750円。これ、まあ、高価な、ね、松葉ガニに比べるとだいぶ安く、まあ、見た目のインパクトもそれほどではないんですが、味は松葉ガニの丼に負けないほどうまい。さらに甘エビに勝るとも劣らない強い甘みと、冷凍なのにプリッとした弾力のある身は松葉ガニのシーズンであっても絶対に食べておきたいほど最高。まあ、松葉ガニを食べに鳥取に行く人はぜひこのモサエビも忘れずに食べてほしいとまとめているんですが、
はい、
さてりなちゃんは幻の食材じゃなくてもいいので、ご当地ならではの、あの食材で印象に残っているのありますか？
あのね、もしかしたらごめんなさい、この放送を通して違うっていうものがあるのかもしれないんですが、以前聞いたことがあるのは、うん、もう多分ね今周りにすごくこのアシタバというものはあるんですけど、はいはいはいね、このアシタバってね伊豆諸島にしかなかったっていう風に聞いていて、うん、すごくなんか昔はこう珍しいものだったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
なるほどね、うん、あのもう春先のねあのアシタバの天ぷらとかね、
はい、
あのとっても美味しいです
よ
ね。
そうなんですよ。
あ、そうなのね、うん、あの僕は仕事でもプライベートでも他県に行った時には必ずと言ってもいいくらい、まあ、その土地の名物食べるようにしてるんですけど、まあ、いろいろと印象に残っているんですが、あの最近ではですねやっぱ茨城県の、 あの笠間の栗っていうのは予想を超えるやっぱ美味しさだったんですよね。で秋田県もいろいろ食べましたが印象に残っているのはやっぱね、あの稲庭うどんの、生麺と乾麺の食べ比べっていうのができた、これも現地ならではですね。それから新潟はねこの時期のどぐろも当然外せないんですが、やっぱりねやっぱ一番印象に残っているのが魚沼産のコシヒカリとか、あとさらにはですね佐渡産のコシヒカリの塩むすび、これはねかなり印象に残ってるんですね。あと九州では大分の関サバとか関アジって有名ですが、
はい、
関で上がるですねサンマも絶品なんですね。本当に旨味がたっぷり。そして長崎で食べた予備校のイカっていうのもすごい美味しかったのを鮮明に覚えてるんですね。でこのように食は地域を強く印象づける絶好のアイテム、なので静岡なら桜エビとかイチゴ、それから伊豆の金目鯛とか浜名湖のうなぎ、あと最近意外に他県でも話題に上がっていてびっくりしたのがゆで落花生が静岡で食べられているなんていう話を他県の人から聞いた時にはねちょっと驚きだったんですが、残念なのはですね美味しいお茶をいただいてびっくりしたという話になかなか出会えないことかなというところではあります、
ね、そうですね、聞いたことないですね。
あんまりないんですよね。
なぜなんだろう。
それはちょっと寂しい話ですけど、
本当そうですね、うん、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは地元名物の PR 方法についてポイントにしてみました。それでは今日の上昇ポイントは どう美味しいか具体的に説明して上昇ということになるんですけれども、
はい、
例えばですね、僕がりなちゃんにこれ美味しかったから食べてみてと紹介したら、まあこの食材を勧めたりなちゃんはですね、
はい、
きっとあそうなんだちょっと食べてみたいかもとは思ってくれるかもしれないんですけれども、うん、まあ、すぐに忘れちゃうと思いますしあんまり印象には残らないと思うんですよね、
はい、
でもねこう言ったらどうでしょう。今回紹介した鳥取のモサエビってねお話出ましたけど、
はい、
これみたいなエビが静岡にも実はあるんですね。でこれ鳥取同様ですね沼津の戸田にタカアシガニありますよね。あのタカアシガニの漁期と被っているのでなかなか食べる機会がないんですけれども、実はこのね戸田の深海エビの本エビっていうのがこのエビを生で食べるとですね味が濃くて食感ちょっとこうねっとり系なんですね、
うん、
でね沖漬けって言って醤油とみりんのタレにですね一晩漬けたものがあるんですが、これまた旨味が増幅されていてますます美味しくなっているんですよ。これからまさにねこのあの秋から春先までが漁期なんで、戸田に行ったらこの本エビぜひ食べてみてねください、って言われたらちょっと戸田に行ったらって思います。
食べる食べます。
食べるでしょ、うん、そうなんですよ。最近はねこれ静岡の、食セレクションというねブランドにも認定もされてますし、
はい、
なかなかね本当に出回ってはいないんですけども、戸田に行ったらねきっと食べられるので、ぜひねこんな風に地元のものを誰かに紹介するというのがポイントになります。
そっかでもほんのちょっとの付け加えですね、
はい、
ほんのちょっとっていうとあれですけど、 そうですね。
そうなの。僕がこう食べてこんな風に美味しかったよってね、うん、具体的に説明しただけでちょっとよだれが出てくる。
わあ、いいな。はい、
ぜひ
食べたい、うん。食べましょう。
はい、はい、してください。
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。